クルシェロポイント3、新約の受肉と原則は、神と人が混ざり合い、神が人と共に語ることである。アウトライン1、パウロは主と一であったので、パウロが語った時、主も彼と共に語りました。こういうわけで、第一コリント7章には、新約の肉体となる原則の模範があります。アウトライン2、私たちは第一コリント7章25節と40節において、最高の霊性を見ます。すなわち、主と一であり、主で飽和されているので、自分の意見でさえも主の思いを表現している人の霊性です。第一コリント7章40節。しかし、私の意見では、彼女がそのままでいるなら、もっと祝福されます。しかし、私も神の霊を持っていると思います。アウトライン3。もし私たちがその霊で浸透されているなら、私たちが表現するものは私たちの思想ですが、それは主からのものでもあります。なぜなら私たちは主と一であるからです。これはキリストを私たちの中で生きている預言者として経験して、神のために語り、神を語り出すことです。第一コリント7章は奥義的で深いのです。この章でパウロは主はこう言われるという言葉を決して言っていません。パウロがそのような表現を使わないのは、新約における使徒たちの教えが完全に肉体となることの原則に基づいているからです。この原則によれば、神は人が語る中で語られます。主イエスはパリサイ人に語られた時、ナザレ出身の普通の人のようでした。彼が異なっている印は何もなく、パリサイ人は彼を無学な人と考えました。しかし、主イエスは肉体となった神です。彼には肉体となることの実際があります。ですから、彼が語っておられた時、神も語られました。実は彼の語りかけは神の語りかけでした。神は彼と共に語られました。これは主イエスの中で、神と人が一となって共に語ったことを意味します。これが肉体となることの原則です。これは旧約の預言、神のために語るの原則とは大いに異なります。すでに指摘したように、旧約ではエホバの言葉は預言者に臨みました。預言者は神の代弁者に過ぎませんでした。ところが新約では、主は彼の使徒たちと一になり、彼らは主と一になります。両者は共に語るのです。主の言葉は彼らの言葉となり、彼らが語ることは何であれ主の言葉です。ですから、使徒の命令は主の命令です。使徒が言うことは、たとえ主が言われたのでなくても、やはり新約の神聖な啓示の一部分となります。彼は主とそこまでも一です。すなわち、彼が主からの命令ではなく、自分の意見を述べた時でさえ、彼は自分も神の霊を持っているとなおも思います。彼は神の霊を持っているとはっきり主張するのではなく、私も神の霊を持っていると思うのです。これは最高の霊性です。それは肉体となることの原則に基づいています。適応奉仕者編。旧約の預言者は神の代弁者でしたが、新約の預言者は受肉の原則の中で、主と預言する人が混ざり合い一つになって、神のために神を語り出します。使徒行伝17章16節。さて、パウロは町が偶像で満ちているのを見て、彼の霊は内側で憤った。フットノート、彼の霊。パウロの人の霊であり、神の霊によって再生され、霊なる主が内住し、その霊と共に行動します。パウロはこの霊の中で神を礼拝し仕えました。そのような霊はアテネにある多くの偶像のゆえに憤りました。使徒行伝のこの御言葉で、パウロは霊の中で憤りました。パウロは神が憤っていると言ったのではなく、自分の霊と神の霊がミングリングした霊の中で憤ったのです。ローマ1章9節、私が私の霊の中で、御子の福音において仕えている神が私の証人なのです。 フットノート、私の霊、神の霊ではなく、パウロの再生された霊です。この霊は、心、魂、思い、感情、意志、天然の命とは違います。キリストとその霊は、信者たちの再生された人の霊の中で、信者たちと共におられます。本書でパウロは、私たちが神に対して行うすべてが、この霊の中でなければならないことを強調しました。これは彼の福音の述べ伝えにおける第一の重要な項目です。あなたが神に仕える第一の重要な項目は、私の霊の中で仕えることです。この霊は、神の霊とミングリングした人の霊です。神が言うだけでなく、あなたの霊と共に言われます。これが新約の受肉の原則です。神戸にある教会は、三宮集会所を2019年11月末に購入しました。この事例を挙げて説明します。教会の責任者たちは、主よ、あなたは買いたいのですか？それとも買いたくないのですか？私たちにはわからないので、あなたが教えてくださいと祈ったのではありません。そうではなく、私たち教会は前進するために神戸の中心である三宮近辺にどうしても集会所が必要です。主よ、あなたの神戸における証を増強してください。そのためにどうかこの物件を祝福してください。責任者たちは祈って物件を見に行った後、さらに祈って交わり、その日中に購入意向を売り主に伝えました。銀行から購入費の約 90% を借入する必要があったので、融資の審査が降りるまでの2週間、次のように祈りました。おう、主イエスよ、あなたの権益のために、低利子で希望している金額を全額借りられるようにしてください。しかしながら私たちはこの物件であなたとの結合から離れないように警戒心を持ち続けます。もしこの物件が見心でないなら、融資が降りないようにしてください。その場合、あなたはもっと優れた物件を紹介に与えてくださらなければなりません。私たちは現時点でこの件について、体の感覚は平安であり、あなたが祝福していると感じており着手しました。主よ、命と平安の感覚の中で私たちを導いてください。あなたの紹介に繁栄を与えてください。アーメン。これらの紹介の責任者たちの祈りは、受肉の原則の中にあったと思います。